もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
41です。
41歳。
はい。
お子さんは？
2人男の子がいます。
2人男の子、何歳でしょうか？
9歳と7歳です。
9歳と7歳。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
次男の方の7歳の小1の男の子のことなんですけど、テストで0点を5枚も6枚も何枚もちょっと取ってきて、心配になっちゃって、妻と先生にちょっと学校の様子はどういう風ですかっていう風にお伺いしたら、授業中にあまり話聞いてなくて消しゴムで遊んだり、ぼーっとしてるもんで、はい、じゃあ今からこれやりなさいって言ってもパッと取り掛かれないんです。
ああ、なるほどね。
そういうことが多くて、0点が多いっていうのが一番心配だったんですけど、入学ちょっと前から勉強できないなと思ったもんで、入学3ヶ月前から塾に行かせてるんですけど、そのおかげで、まあ、足し算はできるようにはなってきてるんですけど、文章問題をもうほとんど解けなくて、文の意味を理解しようとしてないんです。例えば記号で答えなきゃいけない問題なのに、字で書いたりとか、何個と答えなければいけないのに数字だけ書いたりとか、答えなきゃいけないことに対して答え出てない、このような状態で2年生に上がってついていけなくなると思って、支援学校の方ですね、そっちの方のお話はどういう風ですかっていうことをちょっとこっちの方からお聞きしたんですけど、そしたらちょっと話の方が進んでしまって、支援学校の許可が下りたんです。もう入っていいよっていう、で、まあ、しっかり見てもらうには支援の方がいいなと自分も思ってるんですけど、なるべく普通学級で行かせたいって思いが強いもんで、であとその普通学級が1クラスしかないもんで、もしも支援に1年でも行ったとして、また戻っても今仲のいい友達とかともね、どうなるかも不安なもんで、普通学級に行こうか支援に進めばいいかどっちかをちょっと迷ってるんです。
なるほどね。なんかあなたはテストで0点取ったっていうことを非常に重要視してるみたいですよね。ただ0点取っても、小学校の1年生ですから、いろんなことに興味を持って、テストが0点になっている場合と、もう何もかもに興味を持てなくなっている子どもと両方いると思うんですけど、いろんなことに興味を持って学校に注意が集中しないっていうこともありますからね。だからテストで0点取った時、例えばあなたがね、よく0点なのに答案きちんと見せたねっていうな受け取り方をする場合と、0点取ったっていうことをものすごい重要視する場合と違うと思うんですけどね。お父さんお母さんによっては、0点取ったけどあなたきちんと自分の名前書けてるわねっていうようなね、そういう受け取り方すること、いや、これはうちの子どこおかしいんじゃないか、特別な支援を必要としてんじゃないかっていうようになっちゃう場合と2つあると思うんですけどね。どうも今のあなたの話聞くと、0点ということはすごい重要なことというふうに思っているんですよね。
まあそれが多いもんでね、何枚も取ってきてるもんで、
なんか5、6枚あったって、
はい、
勉強以外のところでのこの7歳のこの態度ってのはどうなんですか？
勉強以外のことは興味はあるものもありますね。
生きることそのことに、その生きるエネルギーを失っちゃってること、生きるエネルギーはあるんだけれども、たまたま学校の答案だけが0点だっていう2つありますからね。
今言われた後の方です。
後の方だったら、これはそれほど大きな問題じゃないんじゃないですかね。生きるエネルギーを失っちゃってるっていう子はね、真剣に支援の学校に行くということが必要だと思いますけれども、学校以外のことには関心があるんですか？
そうですね、友達と遊んだりとか、そういうことは好きなんですけど。
学校そのものは嫌がってんですか？
嫌がってないです。
学校が嫌がっていてテストがあれで、うん、0点でっていう、うん、これはちょっと問題かもしれないですけども、学校が嫌がってなくて 0.56 もあるって、むしろあなたが大人の視点からこの0点の答案というものを考えちゃって、
はい、
せっかくのこの子の創造性みたいなものを摘み取っちゃうってことはないんですか？だから7歳で正常か正常でないかっていうことは、
はい、
0点取ったか0点取らないかっていうんじゃなくて、
はい、
子供として正常な成長をしてるかどうかっていうことなんですけどね。
はいはいはい。
だけどあなたから見ると0点の答案が5枚も6枚も出てくると、
はい、
この子どうなんだろうということですね。
は
で、今日の相談っていうのは、
はい、
支援学校に行くかどうするかっていうことを考えてるということですね。
それと文章問題とかも家とかの宿題でもやろうともしないし、
はい、
理解しようともしないんですけど、
うん、それも最初から面白くないと思ってる場合はしないですよね。
まあ、そういう時の、まあ、やる気の出させる方法とか声かけの仕方っていうのがあったら
あるかということですね。はい、わかりました。はい、今日はの、はい、幼児教育の大原恵子先生がスタジオにいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
ちょっとね、今からお聞きしますので、
はい、
それに答えていただけますか？
はい、
まずですね、お子さんです。はい、食事をした時に、
はい、
食べ物を口からボロボロとこぼしますか？それともきれいに食べられますか？
ボロボロはこぼさないです。
こぼさないけども、あまりきれいではない。
まあそう。あと、食べない時も結構あるもんで、うん、親が食べさせてます。
うん、親が食べさせてるのね。
はい。
次です。例えば、布巾とか、テーブルに汚れますね、
はい、
きれいに拭くことができますか？
いや見たことないです、
うん、爪を切ることはできますか？
いやできないです。
お箸がきれいに使えますか？
お箸も使えれると思うんですけど、うん、スプーンやフォークも出してます、
はい、髪を折るとか、
はい、
切るとか、
はい、
塗るとかって技術ありますね、
はい、
それはできますか？
まあ、あんまり折り紙はしてないけど切ったり塗ったりは多少は、
うん、例えばお弁当にねハンカチでこう包みますよね、
はい、
包んで結ぶことができますか？
いやできないと思います。
とた全部結ぶ技術はできてないんですね
と思います、はい、
うん、なるほど。で下着とか寝巻きでもちゃんと畳むことができますか？
できないです。
はい。ご飯をよそうことはできますか？
一回もやったことないです。
コップに、
はい、
ちょうど半分まで水を注ぐことできますか？
それはできます。
どこでできるのね、はい、
はい。
それからブクブクって口の中でやりますの、水入れて、
はいはい、
あれブクブクはできますか？
見たことないです。
見たことない、はい、
はい。
じゃあ逆にうがいもじゃあ見たことないです。うがいはできますか？
できるとは思います。
できると思います。次はね、はい、ボールを投げる、
はい、
蹴るはできますか？
はい、サッカーをちょびっとやってたもんで蹴ることはできると思います、
うん、
あんま投げるのは見たことないです。
投げるのは見たことないのね、
はい、
はい。スキップはできますか？
見たことないです。
はい。例えば塗り絵みたいなのありますね、
はい、
上手にその中を塗ることができますか？
怪しいです。
怪しいのね、
はい、
靴下は自分で履けますか？
あ、靴下履けます。
履けます、はい、
はい、
でボタンをちゃんと止められますか？
止められます。
止められます、はい、
はい、
丸は上手に履けますか？
履けないと思う。怪しい。
怪しい、はい、でも四角三角はもっと難しい。
まず字が小一の字のには見えないです。
あのね、今なぜこれを聞いたかというと、
はい、
まず皆さんはテストとか女やりますよね、
はい、
点数悪いとか、それから計算はできるけれども文章ができないってありますね、
はいは
い、そういうお子さんってのは大体確実的に親がすぐに採点できるものを喜ぶんです、
はい、
ほとんどのお子さんがこの生活ができてないんです。
あ
ー
はー。
今このお子さん自分で生活できるには難しいですよね、
はいはいはい、
生活することによって人間は知恵が出るんです。
はい、
例えば丸がきれいにね始発点から終点までちゃんとつながった時は非常に知恵は上がってるんです。漢字もできるんですね、
はあ、
ですから三角四角もそうなんです、
はい、
大人から見ると何でもないと思うでしょ、
はい、
で相当に自分の中で感覚的に知恵があるんです、
はあ、
それから手首は動きますか？
はい。
硬くないですか？
いやー分かんないな。
手首ぐるっと回す力がないんですね。手首で回してるんじゃなくて肘で回しちゃうんです。
なるほど。そっか、
指も折れてないんですね。
はい。
だから全てが関節なんか使ってないから、
はい、
自分自身も本当に不器用に生きてるんです今、
はい、
そこに漢字とか文章どうだって先に行くよりまずはそのこと大事なことは、はい、生活をするってことなんです。
生活をする、はい、
はい。自分の生活ができなくって、
はい、
お勉強できないですよ。だって心理的なものではなくって幼児発達で見てますと、はい、これは生活がしてないなと、はい、もっと言うと大人との感覚の中で起きる時間、はい、寝る時間、
はい、
食事の時間、
はい、
ある程度決まってます。
ある程度は決まってます、はい、
どのようになってます。
朝は6時に起きる。
いいですね、はい、
夕飯がだいたい7時です、
はい、
で寝るのが9時半です。
あ、生活はいいですねちゃんと、
はい、
パジャマを着るとか女は自分でちゃんと着てるの。
いや着てない、着てないです。
それです。このね時間的スタイルはとてもいいんです、
はい、
でも全部お人形さんですよね。
あ、
自分でボタンがうまくいかないなってわーってイライラする。なぜって上からしたよとかって教えるわけでしょ、
はい、
そして物事の成り立ちがわかるわけですよ、
はい、
ご飯を食べる時にもなんか箸が落ちちゃったって、
はい、
なんだろうって自分でって何かも工夫するんですね、
はい、
なぜって工夫がないんです。ですから先ほどの相談ですけども今のこの状態を見ると今言ったものができてない限り、はい、2年3年に行った時に、はい、集団生活できつくなりますね、
はい、
その時学校嫌がってしまうんです、
はい、
ですから今はまだね低学年ですから、はい、お勉強よりも、
はい、
まずこれお箸が持てないご飯をこぼす、
はい、
いろんなことが支障をきたしてるんです、
はい、
それをゆっくりとね気長に見ることが大事なんですね、
はい、
今言ったように丸がもしかしたら書けないってなると、はい、字は書けないですねほとんど。
あ、
そして三角四角はもっと書きにくいですから、
はい、
そうなるともう図形も入りますからね、
はい、
と形の概念までも自分は書いていて形の概念が分かるわけですよ、
はい、
それが文字に変わってだから幼児の場合には3歳4歳の時に塗り絵で書くのは塗り絵の線をなぞることによって手首の感覚が分かるんです。
手首、はい、
はい、あ、ここを回すんだなって、
はい、
ハサミも持った時にカチカチカチって言うんじゃなくって、あ、左手があってハサミを支点を置けば、はい、左手を回せば円ができるとかっていうのは、はい、もう体で覚えるんです、
はい、
それが小学校でコンパスとか、
うん、
色のように入ってくるんです。でもコンパスをしましょうと言っても円が描けないお子さんは、うん、円って概念は分からないでしょ。
はい、
つまり3歳から7、8歳までは本当に日常生活のきれいに食事ができる、
はい、
お箸でつまむことができる、
はい、
そういうことが全部高学年で入ってくるんです、
は
あ、今の方はね何でもペーパーペーパーって言うんですけども、
はい、
ペーパーできても中学行ったらもう限界です。これは、
はい、
私はあなたにお願いしたいのは今言った項目をゆっくりゆっくり、
はい、
あ、今日一日これ終わったな、明日またやろう。
はい、
お子さんは気長にしますとどんなに難しくても、
はい、
それぞれマスターするのは1週間かからないんですよ、
はい、
親が子供になすべきことは、
はい、
一人で生きていく力なんですよ、
はい、
まずこの日常生活のコップで口の中でブクブクするとか、はい、うがいするとか、
はい、
全部が必要なことなんです、
はい、
今のものは全部できただけで相当できてますよ。それから相手の喋ったことは分かります、
はい、
それぐらいにこれはとても大事なことであり、はい、親が子供に教えるべきことはまず一人で生きていく力、技術をぜひとも身につけさせてほしいんですね、
はいはい、
その後にどうしようかを考えてもよろしいんじゃないかしら。
わかりました。
よろしいでしょうかね。
はい、ありがとうございました。
はい、先生お願いします。
あなたの場合0点にとらわれているみたいですけれども、
はい、
今小原先生のおっしゃったようにいろいろな視点から考えて、はい、あんまり0点ということにとらわれないようにしてください。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
社会的正常性と心理的正常性は違います。